あなたの皆をあがめて賛美をいたします。今日も私たちは父なる神様が私たちに与えてくださった救い主イエス様を、そのまた御業を褒めたたえることができたことを感謝します。今日この人の働きを通してイエス様の弟子であったペテロがイエス様の救いについて語った場面を一緒に読みます。そのことを通して私たちがイエス様がどのようなお方であるか、またイエス様が私たちのために何をしてくださったか、そしてこの救い主イエス様と私たちがどんな関係を持って生きたらよいか、あなたが教えてくださるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは今までこの使徒の働きの10章を一緒に読んでいます。同じところをわざと足踏みして4回読んでいます。聖書というのはいろんな角度で読めるという、その一つの、典型的な箇所だったので、3回今まで、この神様の前に静まって聖書の御言葉を読んで祈る時間、それを聖書の時と言いますけども、その聖書の時がどんなに大切なのかということと、そしてこの主が私たちを導いてくださるお方だということと、そして私たちがその主の導きに従うことが大事なんだ、クリスチャンはこのキリストに従うものって意味があるんだという、3つの視点からこう読んでいきました。で、今日はこの10章の最後の、視点というよりも最後のポイントで、このペテロが、ここに登場するコルネリオの家に集まっていた人たちにこのイエス様のことを伝えた、そのイエス様の福音、イエス様の救いのメッセージですね、その、ポイントについてペトロはどんなふうにイエス様のことを伝えたのかということを私たちはここから一緒に学びたいと思います。そしてそのことは実は私たちがイエス様をどのようなお方と信じてどのようにイエス様を伝えていくかということにもつながるんだということですね。で、今日3つのポイントです。1つはこのイエス様の交渉外と書いてありますが、これはもうちょっと砕いて言えば、イエス様がどんなお方かということです。2つ目のポイントはイエス様の十字架と復活、イエス様とが何をしてくださったかということです。そして3つ目は私たちがイエス様とどのように関わるか、イエス様をどのように信じるかということです。その3つのことを今日一緒に読んでいきたいと思います。まず第1番目 のイエス様はどんなお方か、イエス様の交渉外、これ救い主としての生涯はどんなものだったかということです。先ほど読んでいただいた10章の34節から38節まで読みましょう。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人々であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イエス・キリストの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知です。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されましたと出ています。で、イエス・キリスト、これは昨日のお昼にテレビで前にあった風天の虎さん柴又芳郎というのを見たんですけども、この聖は来る間名は虎次郎じゃないんですよね。イエスはこの方のお名前、キリストっていうのはこの方の肩書き、キリストっていうのは救い主という意味です。で、救い主っていうのは、旧約聖書では油注がれたものっていうふうに言われるんですね。メシアっていう、油注がれたものっていう言います。で、この実は旧約聖書を読んでいくと、この神様に仕えるために特別にその、油を注がれたって天ぷらオイルとかそういうあれじゃなくて、神様に仕えるっていう印としてこう頭に油を注ぐ儀式があったわけですが、その油を注がれてその神様の働きに仕える、特別な3種類の人たちがいたんです。で、それは一つは預言者という働きをする人です。もう一つは王という働きをする人です。そしてもう一つは祭司という働きをする人です。その3つの働きをする人がいました。預言者というのは この何か未来のことについてこう言うということだけじゃなくてですね、この予言の予という字は預かる、預金の予ですね。ですから神様の言葉を預かってそれを人に伝える人という意味です。で、この働きは神様がどのようなお方か、神様がどんなことを考えていらっしゃるか、神様の計画は何かということを神様から教えられて、それを人々に伝えて、人々が神様に立ち返るように、神様を信じるように導いた働きです。例えば旧約聖書の中ではイザヤとかエレミアという有名な預言者が出ています。さらに王という人たち、ね、この王という人たちは神様の民、特に旧約聖書はイスラエルの民なんですけども、神様の民を正しく治める。その人たちが本当に安心して神様に従って生きることができるように、国を正しく治める。まあ、旧約聖書で有名なのはダビデ、ソロモンという有名な人たちがいます。で、さらに、もう一種類は祭司という人たちです。この人たちは、神から離れてしまった私たちの弱さや失敗、聖書は神から離れて生きている人間の生き方を罪と呼んでいますが、その罪の贖い、その、罪の解決ですね、その罪の贖いのために神様にそのことを取りなして、この一人一人を神様を礼拝するものとして整えていく働きで、こういう働きをする、3種類の人たちがいた、ね、でこの人たちは特別に神様の前に油を注がれて、この働きに任命されていました。ところが、残念ながら旧約聖書でこの働きをしていた人たちは、私たちと同じ人間なので、脆さや弱さを持っているので、この神様に託された働きを、全部全うすることができなかったんですね。そして、ですから旧約時代の人々は、神様からそのことを教えられて、やがていつの日か、この預言者と王と祭司の働きを完全に果たしてくださって、私たちをその罪の呪いから救い出してくださる本当の油注がれたもの、このキリスト救い主が来られるんだということを旧約聖書の人たちは待ち望んでいたんです。でイエス様は3年半の30歳から約3年半のこの公生涯と呼ばれているこの生涯の中で、父なる神様に従って、そしてこの三つの働きをされて、ご自分が救い主だということを宣言されたんですね。でその一つ目は、預言者としての働きです。10章の36節です。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストは全ての人の主ですと、ペテロは本当に簡単に言いました。イエス様がどんなことを語られたのか、新約聖書にマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つの福音書がありますから、ぜひこれを読んでみてください。そうするとそこにイエス様がどんな働きをされたのかということが出てきます。例えばイエス様はこの私たちを作ってくださった父なる神様が私たちをどんなふうに愛して導いてくださっているかということを語りました。マタイの6章というところを見るとそのことが出てきます。野の百合を見なさい、野の花を見なさい、ね、神様はこの野の花以上に私たちを着飾ってくださっている、よくしてくださっている、空の鳥を見なさい、その一羽よりも私たちを大切にしてくださっている、そしてあなた方がお願いする先にあなた方の必要を父なる神様はいつでも知っていてくださるんだと、私たちにこの私たちを愛して心配してくださっている父なる神様を教えてくださいました。そしてまた、マタイの福音書の5章か7章というのは三条の説教というところで有名なところなんですけれども、神様にどうやって従っていったらいいのかということを具体的に教えてくれました。例えば、平和を作る人は幸い、ものは幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからです。これ私たちの人間関係に置き換えても簡単ですよね。平和を作るものは幸いです。そしてご自分を信じる者がこの肉体の死を乗り越えていく永遠の命を持つことができる。ヨハネ3章16です。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとイエス様は 教えてくれました。そしてもう一箇所、ここだけはちょっと皆さんと一緒に開いてみたいんですが、新約聖書のヨハネの福音書、新しい方がいらっしゃったら、あの周りの方、あのちょっと聖書開くのを手伝っていただければと思いますが、ヨハネの福音書14章の6節、ヨハネの福音書14章6節、灰色の表紙の聖書ですと後ろの方の209ページになりますが、ヨハネの福音書14章6節、そこにこう書いてあります。皆さんってじゃあ一緒に言います。いいですか。3、はい。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません、と言いました。イエス様は私が道だ、私が誠の神に立ち返る道だ、私が真理だ、私が命だ、だから私を信じれば救われる、と言ったんですね。預言者、旧約聖書の預言者たちは神様を指し示しました。神を信じなさい、と指し示しました。ところがイエス様は自分を指さして、私が道だ、私が真理だ、私が命だ、私を信じれば救われる、とはっきり言われた。そしてイエス様は誰一人私を通して出なければ誰一人父の身元に来ることはありません、本当の救いはない、私を信じれば本当の救いがある、と言われたんですね。さらにイエス様は王としての働きをされました。先ほどの使徒の働きの10章の38節のところを見ると、そこにこういうふうに出ていました。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました、と書かれています。イエス様は悪魔に捕らえられている人たちを解放されました。また奇跡を通して多くの人たちの必要を満たされました。病気の中にある人たちに本当の意味での病気の解決、癒しを与えられました。また死んだ人をよみがえらせました。そしてこの自然の力を、この大自然の力を収められました。マルコの福音書の4章のところを見ると、今引きませんが、このガリラヤ湖というこの湖にイエス様と弟子たちが船に乗って、この夜中にそこを通っているときに突然大嵐が起こったんですね。ガリラヤ湖というのは周りにこう高い山があって盆地みたいになっているようで、まあ、夜中にこう突風が吹くようです。で、一緒に乗っていた弟子のほとんどはこのガリラヤ湖のプロの漁師です。で、特に夜中にこの、ガリラヤ湖では、まあ、スズキ科の魚を取るので、夜中に漁をしているので、彼らはその突風に慣れていたはずなんですね。ところがこの日、この突風にあって、この漁師であったペテロとかヨハネとか弟子たちはこの大騒ぎになるわけです。パニックになって、で、横を見るとイエス様は、まあ、船の、この端っこでヘリをですね、この枕にして寝てる。で、イエス様を起こして、先生、私たちが溺れて死にそうだと、死にそうになってるのに、あなた何とも思わないんですか、っていうんですね。で、これまさしく面白い光景ですよね。プロの漁師が、我々が溺れるってわけです。で、それぐらいすごかったわけですね。イエス様はその時に立ち上がって、たった一言です。黙れ、静まれ。このたった一言で、その大嵐が大波になった。大波っていうのはシーンとしてしまった。ペテロたちは、海、その風や波まで沈めるとは、一体このお方はどの方だろうとびっくりした。ね、私は、まあ、9年前まで高知県に6年いました。6年間いる間の真ん中の約4年間は、これぐらいの季節から10月いっぱいぐらい、集中豪雨がしょっちゅうあるような時期にちょうどいました。ある時、牧師会でですね、この高松まで行ったんですね。で、まあ、JR を使って行きました。単線なんです。土産線って単線ですが、で、使って行ったんですね。で、まあ、夕方に牧師会が終わって、この南風号というのに乗って、こう帰ってきたんですね。4両列車があったんですが、数えたら各寮に2人ずつしか特急ですが乗ってない、8人しか乗ってない。 で、それでずっとこうトコトコトコトコと来てですね、そしてあるところまで来たら大雨のために電車というかジーゼルですが列車が止まっちゃったんです。ここ今大雨で列車が動くことができませんと言って止まりました。止まった場所が私の窓からこっちの方に、徳島の清流で有名な吉野川という川が向こうの方に見えます。断崖がこうあって向こうの方に吉野川が見えます。当然大雨が降ってますから濁流です。こっち側はこう山のへりです。でもちろん、まあ、ここからこの崖っぷちまではかなりの距離はあるんですが、そこで風と雨に吹かれてですね、しかもカーブのところで止まった。カーブのところで止まった。で実はこの土山線を走っている電車は振り子列車といってですね、中にこう振り子のような仕掛けがあって、まあ、そういうところをずっと走っていくので脱線しないような仕掛けができているんですね。だからどんなになってもこう振り子のような原理で反対にこう力がかかって脱線しないから絶対大丈夫なんです。で絶対大丈夫なんですが、さすがに怖くなりました。雨が風が吹きですね、雨が吹きつけるわけですね。で、まあ、約40分そこでストップしたの。私途中で一生懸命お祈りして、でこのマルコの福音書の4章の場面を思い浮かべた。そうか、ちょっと一回行ってみたい、一回行ってみよう。黙れ静まれ、ね、今で覚えてます。一瞬パッと雨が止んだんで、おやったかなと思ったら途端にバーッとまた降り始めて、もっと雨降ったというね。やっぱり私の言葉じゃダメかと思ったんですけどね。でもイエス様はたった一言、黙れ静まれって言われて、あの嵐を波にした。私はその時にうわーすごいと思いましたね。私の言葉では全然状況変わらなくて、まあ、結局それから、約 全部で40分間ぐらいそこで缶詰状態になった、まあ、そんな記憶があります。イエス様は王としてこの世に来られて、そして誰よりも本当に正しい王としてこの世界を治められた。そしてもう一つは祭司として働かれた。10章の39節、私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われたすべてのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました。しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。しかしそれはすべての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられた後ご一緒に食事をしました。イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証しをするように言われたのです。イエスについては預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししていますと出てきます。イエス様は誠の祭司として自分の罪の呵責に苦しんでいる人たちに罪の許しの宣言をされたんですね。新約聖書のマルコの福音書というのがありますが、マルコの福音書の2章の5節というところでイエス様が言われた一言があります。この時イエス様のところに、まあ、中風を患った人がこの友達4人の友達によってですね、この布団に乗せられて連れてこられてイエス様の前のところに置かれるんですね。その時にこのマルコの福音書2章5節、このイエス様はこの中風の人にこう言うんです。子よあなたの罪は許された、子よあなたの罪は許されましたって言うんです。あなたの罪は許されましたって言うんです。こんなことを言える人は神しかいない。それでそこに集まっていた聖書の専門家、律法学者たちは、あの人は神を冒涜してるってなるわけです。子よあなたの罪は許されましたって言うんです、もう何年か前に夏休みに、鎌倉に行ったことがあります。ある有名な、まあ、観光でも非常に有名な寺院に、かなりの何十年かぶりで行きました。その寺院の光景が昔と一変しているのを見て大変驚いたのを記憶しています。それまで私の記憶ではとても綺麗な庭だったところにたくさん石が、小さい石がたくさん立ってますね。赤いアップリケして赤い頭巾かぶってたくさん置いてあるんです。何でしょうか。水獄用です。つまり、残念ながら このお母さんの中で命が与えられたのに、まあ、それが流産だったのかもしれません。あるいは、まあ、はっきり言って堕胎をしたのかも分かりません。どういう意味か分かりませんけども、残念ながらこの世に生まれてくることができなかったその子供たちの、まあ、親たちがそこにマジックで字を書いて、そしてたくさん置いてある光景を見ました。まあ、なんともこう複雑な気持ち、まあ、一体いくらとか値段がついてるわけですね。まあ、もちろん、悪い意味で言うと、まあ、それは寺院の、まあ、一つのお金儲けの手段になるということも確かでしょう。でも、もう一つの意味もあると思うんですね。で、それはそのことをすることによって少しでも罪の呵責から逃れたい、その思いから少しでも解放されたいという思いを持って、まあ、それをしている人たちの気持ちっていうのもあると思います。じゃあそれをしたら本当にその罪の呵責から逃れることができるだろうか、本当に罪の呵責から解放されることができるだろうか、でも本当にそのことによって自分の中にある罪の問題、本当にその呵責から解放されるだろうか。もちろん一時的には解放されるかもしれません。でも残念ながら本当の意味での私は解放はないと思います。たった一人それを解決することができるお方がいらっしゃいます。それがイエス様です。イエス様はこの中部の人に向かって、来よ、あなたの罪は許されましたって言った。許されると思いますよとか、きっと許されるかもしれません、許されましたってはっきり言った。大丈夫だって、私が受け負ったって言った、ね、イエス様は祭司の働きをされた、そういうことだということですね。そして2つ目の大きなところに行きますが、じゃあイエス様は何をされたのか、まあ、ここは今の祭司の働きのところにくっついてくるわけですが、今10章の39節から43節のところを見ました。このペテロはイエス様がどんなお方かということを語ったと同時に、イエス様が何をされたかということを語りました。そこで彼は2つの大切なことを語りました。一つはイエス様の十字架です。10章の39節、私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われたすべてのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました。しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ現れさせてくださいました。しかしそれはすべての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられた後、ご一緒に食事をしましたと言いました。ペテロはイエス様は本当に正しいことをしてくださった、愛の神様を教えてくださった、神様が愛であるということを身をもって見せてくださった、それなのに人々はこのお方を王として迎えないで、かえってこの方を木にかけて殺してしまった。まあ、旧約聖書で実は木にかけて殺すっていうのは神に呪われたものっていう意味があるんです。だから神をの愛を伝えたこのイエス様を神に呪われたものとして殺してしまったっていうんです。ペテロ、使徒の働きを見るとですね、ペテロという人はいつもいつもイエス様のことを語るときに、もう必ずイエス様の十字架の話をします。イエス様の十字架の死の話をします。教会のこの壁面になんで十字架がついてるんでしょうか。教会のてっぺんになんで十字架がついてるんでしょうか。それは私たちはもういつでもこのイエス様の死を伝えるということです。いつでもこのイエス様が私たちの罪のために、私たちの本当に罪の呵責を全部取り払うために、身代わりになってその私たちの問題を引き受けて、神様に呪われて十字架の上で死んでくださった、このことを私たちは絶対に忘れないために、教会には十字架が掲げられてあり、まあ、教会の屋根にも十字架がついてるんですね。まあ、もちろん私たちはこの十字架を拝むことはしません。でもイエス様が十字架にかかって死んでくださったということを私はいつもいつも心に刻みつけて生きているのがクリスチャンです。イエス様は私たちの神様から離れて自分勝手に生きている生き方のために 十字架にかかって死んでくれました。そしてそれだけではありません。イエス・キリストは死を打ち破ってよみがえってくださいました。このペテロは、しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ、現れさせてくださいましたって言いました。でそれは荒唐無稽なおとぎ話じゃない。証人がいる、あなたたちの目の前にいる、私がそうだとペテロ、私は復活のイエス様に確かに会った。そして、まあ、ヨハネの福音書は21章に出てくるんですが、イエス様と一緒、復活のイエス様と一緒に食事までした。間違いない、イエス様は死を破ってよみがえられたって言うんです。まあ、聖書が語るこのイエス・キリストの救いは何か人が作り出したおとぎ話ではありません。まあこうだったらいいのにな、こういう人がいたらいいのにな、こういう神や仏がいたらいいのになと作られたものがたくさんあります。多くの人はそこで手を合わせています。でも残念ながらどうですか、助けるって約束した人がいなかったら助けてもらえないですね。でも助けるよって約束した人が本当にいれば助けてもらうことができます。聖書は本当にこの地上を歩く、神がこの人間としてこの地上を歩まれて、私たちのいろんな人生の問題を全部身代わりに背負って十字架で死んでくださって、そして私たちの死の問題も解決して復活してくださったイエス様が確かに生きてらっしゃる、今日もここにいらっしゃると教えてるんです。そして3つ目に、じゃあペテロはそのイエス様とどのように関わったらいいだろうか、どんなふうに教えたでしょうか。ペテロはこう言いました。42節、イエスは私たちに命じて、このイエスことこそ生きているものと死んだものとの裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証しをするように言われたのです。イエスについては預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。ペテロはこのイエス様と私たちは無関係じゃないんだっていうんですね。そしてこのお方のことを、このお方は私たちの裁き主だと言います。このお方を信じるか信じないかで、私たちのまあこの地上で生きている人生の生き方も、そしてそれよりも死んだ後の永遠の場所が変わる。私たちは、あなたは死んだら永遠をどこで過ごすでしょうか。イエス・キリストを救い主として信じるならば、もう神様に裁かれることはありません。私たちはやがてイエス様がもう一度救い主として来られたときに、まあ、この、弱いですね、朽ちてしまうこの体が栄光の体に変えられて、そしてこの永遠の天国に住むことができます。でも残念ながらこのイエス・キリストと関係を、個人的な関係を持たないで死を迎えるならば、私たちはこの生きてた間の自分の失敗や問題を神様から一つ一つ裁きを受けて、そして神様から見捨てられて永遠に苦しむ、永遠の滅びに行かなければなりません。これ冗談じゃありません、本当のことです。じゃあどうしたらいいんでしょうか。10章の36節でペテロはこう言います。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストは全ての人の主ですと言いました。誰でも、コリント人の手紙5章17節にこう書いてあります。誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりましたってあります。誰でも、聖書は誰も誰でもってことも大好き。誰でも、誰でも、人種も関係ない、年齢も関係ない、学歴も関係ない、性別も関係ない、職業の職業歴も関係ない、自分の性格も関係ない、そんなものは関係ない。誰でも、どこの国の人であっても、神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるんだとペテロは言いました。誰でもです。仮に今日初めてこのイエス・キリストの救いのメッセージを聞いた人でも、誰でもです。 そして信じる者はとここに書いてありますね。信じるっていうことはどういうことでしょうか。で、何度も何度も例えばその呪文なり何か名前を唱えなければ救われないんでしょうか。何か良いことをしなければ救われないんでしょうか。聖書の救いはそうではありません。聖書の救いはプレゼントです。プレゼントをもらうときにお金を払ってプレゼントをもらう人いますか。いませんね。プレゼントをもらった途端に次の日に何かお返しと言ってですね、すぐにあんまりやんないでしょ、ね、相手からプレゼントをもらったときはあ、プレゼントをもらったなと思ったら少し間を空いてね、またプレゼントをするとかっていう。で、プレゼントっていうのはただですね、プレゼントに高かったでしょってお金出したら相手にも最高の失礼ですよね。相手の心を踏みにじるようなことです。どうしたらいいでしょうか。それは ありがとうございますって言ってもらえばいいんです。聖書の救いもそうです。聖書はこの神の子キリストが私たちの神から離れて自分勝手に生きている私たちの問題、罪の呵責、それをすべて身代わりによって十字架にかかって死んでくださった。そして私たちの解決できない死を解決して復活してくださった。今日も生きている。この救い主イエス様を前にしてごめんなさい、私の弱さのために罪のためにあなたが死んでくださってごめんなさい、ありがとうございます、私はイエス様を信じますと言ってイエス様の救いを素直に受け取ればいいんです。信じるってそういうことです。私たちが普段やってることです、ね、電車乗るときにも池袋を行きって電車が出たら東武東上線を信じて池袋行きに乗るわけですね、まあ、時々何かって止まるときありますけどね。でも基本的には我々は全部信じてですね。あのスイカにお金チャージするときもですね、でチャージしたらあの500円だったやつに2000円入れたら2500円出たんで、これは2500円で入ってると信じて使うわけです。私たちはそういう、こう信用することで、まあ、特に日本の社会は他の国よりもある意味で信用度が高い社会だと思うので、そうやって生きているのは当たり前言ってます。同じです。私たちもイエス様がそうしてくださ、そうし、もうそういうふうにしたよ、私を信じればあなたを救うよって言われたら、はい、わかりました、じゃあ私を救ってください、よろしくお願いしますってお任せすればいいんですね。そうするとどうなるか。それが先ほども言ったその名によって、43節にあったこの方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししていますって書いてある。罪の許しがある。現代の社会をこう切るキーワードはいくつもきっとあると思いますね、まあ、牧師としてこういろんなものを見てるといろんなキーワードがあるんですが、その一つは罪の呵責っていうキーワードだと思います。罪の呵責っていうキーワードだと思います。多くの人が、まあ、罪の呵責ってなぜかっていうと、もうその失敗したことや弱さのためにそれをしてしまったことを取り返せないからです。挽回できれば、例えば損害賠償みたいなのって挽回できれば罪の呵責はないんです。だけど言ってしまったこと、やってしまったこと、もう元に戻すことができない、元に戻らない。そんな中で私たちは本当に罪の呵責を持って生きています。特にこれは年齢に関わりなく死のとこに来たら、そこでお会いする方たちはほとんどと言っていいぐらい自分の人生は取り返しがつかないことが多かった、もうやり直しが効かない、どうしたらいいんだろうかというお話を聞くことがあります。まあそれだけじゃないと思うんですね。若い人間、年を取った人間に関わらず罪の呵責を、いろんな呵責を持って生きています。まあ、いろんなところでカウンセリングを受けたり、いろんなところでいろんなことをして、大丈夫だよ、みんな同じだよとかね言われたりとかですね、まあ、そんなことよくあることだよとかって言われても、その時はそうなんだ、あ、これだよくあることなんだ、じゃあいいんだなんて思ってもやっぱり消えない。さっきも言いました、水ご供養をしたとしても、お祓いをしてもらったとしても、何か特別な祈祷をしてもらったとしても、それはその時はちょっと薄まるかもしれませんけども、その私たちの心に根ざした罪の呵責は消えません。たった一人これを解決できる方がいらっしゃる。それが聖書を教えているイエス・キリストです。イエス・キリストは来よ、あなたの罪は許されましたって言います。 口だけじゃないんです。イエス様はそれをするために十字架にかかって死んでくれたんです。命を捨ててくれたんです。この日本の国には神や仏と言われているものはたくさんあります。でも誰一人私たちの罪の問題、弱さの問題に自分の命を投げ出した人がいるでしょうか。そういう神は仏がいるでしょうか。このお方だけです。このお方だけが本当に私たちの罪の呵責を全部拭い去って私たちを新しくするためにあの十字架にかかって死んでよみがえってくださったんです。さあ話を終わりにしてきますけれども、コルネリオの一家はこのイエス様の救いのメッセージをペテロから聞きました。まあ、この10章全体を読んでって分かりましたけど、分かったことですけども、このコルネリオたちはまあこのカイザリアの教会の集会に集まっていた、まあ、求道者だったんでしょうね。まあ、ある程度もイエス様のことを救いを聞いてました。でもイエス様ははっきり信じて決心するところまでいけませんでした。でもペテロのこのメッセージを聞いて彼らははっきりとイエス様を信じて決心をした。そして彼らはこの46節にありますけども、神様を賛美した。本当にイエス様を信じて救われて、本当にイエス様ありがとうございます、イエス様私を救ってくださってありがとうございますと本当に喜んで神様を賛美した。そしてイエス様を信じてることができました。家族揃って洗礼を受けて、そして本当に神様に仕えていくことができるようになりました。教会という集まりはとても大切な集まりだと思います。ここの箇所を通しても私は2つのことがあると思います。一つはここしか本当の罪の許しを伝える場所がない。このキリストの教会以外、罪の許しを伝えることができるメッセージを持っている場所、メッセージを持っている人たちはいないということです。二つ目はここは性別、年齢、性別、職業、そしていろいろな家庭の背景を超えて、もういろんな人たちが一緒に集まって、まあ神の家族としてですね、ある部分は肉親よりももっと親しく、まあ、ある部分はもちろん肉親の方が親しい部分もあるでしょうけど、でも本当に一緒に集まって顔を合わせて声を掛け合って安否を問い合うような場所ないですね。ついに先週200歳の人が出てきましたね。ここまで来たらどこまで行くんだろうか、そろそろ関ヶ原が来るんじゃないかとかですね、こういろいろ鎌倉ぐらいが来ない、まあその頃ではもうないです、戸籍としては多分ないので、おそらく江戸の初めまでは登らないと思いますけど、江戸の中期、ここまで来ると1700年代までぐらい来るんじゃないかと思って、ここまで来たらどこまで行くかと思って楽しみにして、先週も休暇中にずっとこうネット見てて、だんだん年齢差がつき、さあどこまで行くか、ついに200歳昨日出ましたね。でそれだけ家族が希薄になってしまった時代、家族同士ですら声を掛け合うことが少なくなってしまったような時代ですね。片方ですよ、電車に乗るとメールを打って、でこの間なんでこのメールをずっと打ってるかっていう話を、まあ、ある人から聞きました。それは例えば電車の中で、まあ、これ大阪のケースなんです。大阪で以前例えば大阪の御堂筋線とかの地下鉄はものすごいうるさかったんですね。ペラペラペラペラおばちゃんたちが喋ったりとかね、うわーって喋ったんです。ところが最近大阪の牧師に聞いたんですが、大阪の地下鉄がシーンとしてるぞ、新聞読んでる人もいない、ほとんどの人がメール打ってる、もう大阪が変わったって彼で、なんでだと思って話した。で彼は若い子に聞いたそうです。そうしたらメールを打っていないと2つあるそうです。1つは仕事ができないやつだと、ね、コロナ禍でも自分は仕事をしている、もう1つはメールを打っていることで自分はそれだけたくさん知り合いがいるんだぞって周りに向かって言っている。それはどういうことかというと、逆に言えばそれだけ寂しい、メールを相手に打たないと自分は見捨てられてるんじゃないだろうか、まあ、これメール依存症というのがあって、ちょっと最後で話が脱線してますけど、メール依存症ってやつがあって、これもう病気なんですね。でメールが来た時にすぐにメールの返事を書かないと相手に見捨てられるんじゃないかと思う。これ延々と白ヤギさんと、黒ヤギさんの関係が延々と続く、 まあ、儲かるのは電話会社だけってさ、ね、で、ある高校の先生にも聞きましたけど、授業中でも携帯を手から離すことができない。まあ、その先生は本当に何日も説得をして、授業中にやっとカバンに携帯をしまわせたって話を、前以前聞いたことがあります。そんな中で教会はもういろんなこのところからいろんな年代の人たちが集まってきて、まあ、日曜日だけだったら週1回ですよね、まあ、平日の祈祷会や他の集会にも来れたら週2回とかですね、集まってきて顔合わせて、ああおはようございますとかね、いや元気ですかとかね、最近どうしてますかとかね、何かあったらじゃあ一緒にお祈りしましょうとか、そういうところです。そんな場所をこのイエス様は私たちに与えてくださった。まあ、コルネリオたちもそのような教会の一員となっていった。私たちはこのコルネリオの記事を通して、まあ、そんなことを今日見ることができました。さて話をまとめて終わりましょう。一つはですね、キリストの福音、イエス様の福音の基礎をしっかり学ぶことは大切だ。イエス様の福音の基礎をしっかりと私たちが知るときに、自分自身の信仰の骨組みがしっかりとできていくんだ。そしてイエス様がどのようなお方か、どんなことをしてくださったか、イエス様とどんなふうに関わっていったらよいのか、今日もまさしく今日のメッセージ3ポイント出ましたが、そのことを私たちがしっかりと知っていくときに、私たちの信仰が強くされていく。なんか信仰が強くされていってこうなるってことじゃなくて、本当に神様に頼って生きることができるようになるってこと。そしてそのことによって私たちは、ね、どうしてあなたはイエス様を信じたの、どうしてあなたはクリスチャンになったの、何を信じてるのって言われたときに、私たちはそのことを伝えることができるように、なんとなく、いやなんかちょっと信じちゃってとか、そうじゃなくて、はっきりとこのイエス様に罪の許しがあるんだ、こう罪の呵責っていうのは本当に大きいですから、私たちが伝える本当にメッセージですから、本当にその罪の呵責の解決イエス様にあるんだって伝えることができます。そしてこのもう一つは祈ることの大切さですね。この私たちはまずまだイエス様を信じてなかったら、神様、私がイエス様を信じてイエス様によって救われるようにしてくださいって、まあ、その言葉でもいいですから祈ってみてください。それと同時に、私たち一人一人を通してイエス様を信じて救われる人が起こされるように、私のこの人間関係を通してイエス様を信じて救われる人が起こされるようにと私たちは祈っていきたい、ね、でそこに本当に聖霊なる神様が働いてくださって、私たちを通して救われる人たちを起こしてくださいます。繰り返していますけども、今の日本の社会は本当に罪の呵責にあえている。それを明るい顔でごまかしたり、何か楽しいことやってごまかしてますが、本当に多くの人が解決できない罪の呵責にあえている。そこで私たちが語ることができるのは、イエス・キリストはあなたの罪は許されたと言ってくれるよ、イエス様を信じればあなたの罪は許されるよ、罪の呵責に解決があるよ、というこのイエス様の十字架による罪の呵責、許しのメッセージを私たちは教会としても、また私たち個人としても伝えていきたいと思います。お祈りをして終わります。神は実にその一人をお与えになったことによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。天の父なる神様、あなたが私たちに救い主イエス様を送ってくださったことをありがとうございます。私たちは口に挙げることはありませんけれども、多かれ少なかれそれぞれ一つや二つ、あるいは三つや四つ、あるいはもっとたくさんの、ひょっとしたら抱えきれないぐらいの罪の呵責を負って生きています。人生を生きるほどそのことは数が増えてきますし、その一つ一つの重さは本当に重くなっていきます。そのような中で多くの人たちが表面的には本当に楽しく振る舞っていますけども、若者からお年寄りに至るまで本当にあんなことをしなければよかった、取り返しがつかないと思い悩んでいる、そのことがたくさんあることを思います。 そんな私たちにイエス様は、来よ、あなたの罪は許されましたと言ってくださいました。また口だけではなく、私たちの罪を許すためにイエス様は十字架で、その私たちの罪の呵責、どうにもならない問題を全部背負って死んでくださいました。そして死を破ってよみがえってくださいました。イエス様を私たちは目で見ることはできませんが、今日もここにいてくださって、このイエス様にごめんなさいと言って、イエス様を信じます、助けてくださいという時に、イエス様が私たちの救い主となってくださって、私たちをの罪の呵責から解放して罪の許しを与えてくださること、また天国への永遠の命を与えてくださることを感謝します。どうかまだイエス様を信じていない方は、本当に教会に続けてきて聖書を読んで、このイエス様を信じ、罪の許しの喜びを体験することができますように。またイエス様を信じている私たちは、この罪の許しのメッセージを私たちの周りの人たちに伝えていくことができるように、主よ、今週も私たちをお用いください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。